というわけで今日16枚目のアルバムタイムを発売する HY のヒデさん、新里秀幸さんをお招きしております。
はい、サイヒデです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
今日発売です。
そうですね、やっとですね、はい、来ました。まあ、HY 今年で25周年イヤーなんですよね、はいはいはい、その記念すべき年に16枚目のアルバムをリリースできることが本当に嬉しいですね。
はい、タイムっていうこのタイトルは、
はい、
まあ、よく残ってたって言うと変ですけど、
確かにそうですね、結構タイムっていう言葉はもう誰もが耳にするようなメジャーの言葉なんですけど、そうだな、やっぱり25周年っていうこの時
なのね、
時間がすごく僕たちにとっても特別なので、この あのフレーズが出てきたのかもしれない。アルバム、制作してもうラストにこのタイトルをつけたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
歌詞の中に時間と書いて時って読ませるのがありましたね。
うんうんうん、
明日ねか。
明日ねですね。
はい、
またこれいい曲ですね。
順番に聞いてきますね。
はい。
はい、でもやっぱり25周年っていうのは大きい。
大きいですね。
つまりアーティスト の、うん、デビューとかキャリアの始まりって、
はい、
デビューで数える人と、うん、結成で数える人っているんですよね。
はいはいはい。僕らは結成ですね。
はい、
うん、結成25年。でもまあ結成する前からもう中学の頃から僕たちメンバーはこうそれぞれと出会ったりしてて、こう顔は知ってるんですけど、ちゃんとこの HY のメンバーが集まっての結成からの25年ということで、いやーなんかでも改めて振り返ると長いようで短い。
はい、
だけどやっぱ25年って本当にこうすごい時間が経ってるじゃないですか。メンバーのなんていうのかな、昔の写真を見るとですね、こんな時もあったの、あんなことがあったねって、いろんなことが振り返られる。
はいはい。
っていうのも。
今日お会いして、
はい、
こんなに大人っぽくなって、スターっぽくなって、健康的になってと思ったんですが。
これは嬉しい言葉ですね。なんか、ようやく、そういう風に見られるようになったのかなって、
はい、
思うことができて、今僕はすごく嬉しくて、なんか少しずつ自信がまた湧いてきております。
で、そういうアルバムの1曲目ですね、
はい、
泉さんの恋をして、
恋をして
満を持してという感じがありますけど、
はい、
映画366日の主題歌。
そうですね、
はい、
いやこの歌イーズが作って、でみんなに最初聞いて、
はい、
でこっからどんどん曲を作っていくんですけど、最初に聴いた瞬間もうビビッときましたね。
ビビッときた、はい、
なんか歌詞の一つ一つの言葉にすごく重みと、なんかまた角もあったり、
はい、
そこには包み込むような優しさもあって、
はい、
ね、なんか一つ一つの言葉に対するイズが今までやってきた、感じてきたこと、あと経験、出会いと別れのそのバックボーンが見えてくるんですよね。
ああ、なるほどね。
だからそこからこう紡いで紡いで湧き出た言葉をこう歌に乗せているっていうような感覚があって、
はい、
ね、すごくいい曲になるなっていう思いがあって、はい、伊豆にすぐそのレコーディングっていうか最初に聞いた初日、
はい、
その夜に伊豆とってもいい曲だから、
はいはい、
この曲みんなで協力し合って最高の曲にしていこうねってメールを打ったのを覚えてますね。
このみんなで協力し合って最高の曲にしようねっていうのが HY ですね。
ああ、もう変わらないですね、こういったレコーディングのスタイルとかみんなでこう声を掛け合ってやっていくっていうのは25年、変わらないですね。
でこれも映画366日の主題歌ですが、
はい、
366日ができた時とこの恋をしてができた時と、
うん、
やっぱり違いますか。
いや、まあ、違いはありますけど、時間の経過と当時の僕たち、
はい、
まあ、これは366日は16年前の曲で、
はいはい、
まだまだなんていうのかな、本当にこう目の前のことしか全力でこなしきれない、
ねえ、はい、
でも今はなんていうのかな、今やってることに対してちゃんと周りを見ることができて、それを楽しみながら進んでいる自分たちがいて、
はいはいはいはい、
でこの恋をしては、はい、この映画の脚本を読んで、
はい、
作っていったんですけど、
あ、なるほどね。
そうですね、
自分たちの書いた曲が映画になるってこと自体がね、当時は考えられなかったでしょうからね、
いや本当に まあ、366日はこの16年前に一度ドラマにもなって、
あそうか、
はい、でまた2024年にもあのドラマ化されて、
あなるほど、ね、
そっからの映画、
はいはいはい、
え一度ドラマにもなったけどまたなのみたいな、はい、自分たちでもその話を来た時はめちゃめちゃびっくりしましたよ。
やっぱり曲がいいからってことになりますもんね。
曲もそうだし、この366日はあのファンのみんながこう愛してくれて、うん、もうカラオケとかでたくさん歌ってきてくれたからこそこのつないできてもらったのかなっていう思いもありますね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
すごく特別な曲ですね。
でそういうあの泉さんが書いた曲が2曲並んでまして、
はいはいはい、
2曲目がキノコ犬、
キノコ犬
これなんだ
って同じ人が書いたのかって思うぐらいの本当にジャンルが変わりますよね、
はい、
まあアニソンなんですけど、
はい、
こう結構今回16枚目のアルバムはタイアップが多くて、
はいはいはい、
で、まあ、恋をしてはこのみんなに一番最初に聴いてもらいたいという思いで1曲目にしたんですけど、はい、このキノコ犬からは自分たちがレコーディングしていったこの時系列に沿って曲を並べていってますね。それもこうタイムにかけてるんですよね、時間の流れ。
じゃあキノコ犬は早いんだ、かなり
早いです
最初の方なんだ。
なので、2024年というか2023年のそうですね、うん、12月とかそれぐらい後半にできた曲でもありますね、
はい、あなるほどね、
はい、いやこの曲は本当に遊び心満載で、ね、でオファー来た時に、
はい
ね、僕もそばにいたんですけど泉がもうインスピレーションで、
はい、
あのアニソン作るのイーズとっても得意なんですよ。
お
なんていうのかな、この遊び心をそのまま、はいはい、あの形にできるっていうものがあって、
なるほどね、
そこで曲作ってましたよ。
ああ余裕の人だから
ね。もう台本見て、でなんか犬犬犬キノコ犬みたいなメロディーが降りてきて歌ってるんですよ、そばで、
はいはい、
でマネージャーにこれでいいみたいなでマネージャーはいやいやいやいやダメでしょみたいな。でもイーズはこのメロディーが頭に降りてきてるもんだから、いやいやいや、じゃ あの先方の方にちょっと聞いてみてって言ったら、はい、先方の方がめちゃめちゃいいですねみたいなそうそうそういう流れであの作っていったキノコ犬、ね、モイーズの遊び心満載の曲で、
もう鼻歌みたいですもんね、
うん、それに僕たちがもう楽曲をどんどん付け加えていって、ロックな感じで作っていきましたね、
はいはいはい、なるほどね、
うん、
でそういうその言葉の面白さで言うとこの3曲目の明日ねもこれも掛け言葉になってるわけで、
そうですね、
これはもう旬
の ね,
ねならではですね。
もうこれも僕とっても大好きな曲で、今あのカリーツアー全国ツアー回ってるんですけど、はいはい、25周年の、
はい、
その中でも歌っている一曲でもあって、あのダンスの振り付けもあったりして、はい、みんなで思いっきり楽しめるような曲なんですよ。でまたこうなんていうのかな、旬のこのストレートの言葉がサビの中に入っていて、
はいはいはい、
世界が美味しいねって言い合えるように、
はいはい、
そうそう、なんていうのかな、こう食卓家族で囲んでいる時って、はい、本当にこう一つのもので美味しいねって一気につながるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその喜びをみんなで分かち合って、
はいはい、
多幸感というか、うん、それをなんかこう生み出すようなきっかけの歌を担ってほしいって彼は言ってましたね、うん、
彼は、まあ、今回はあの、はい、3人それぞれ3曲ずつっていうふうに、
うん、
こう見事に分かれていて、
はいはい、
あの曲出しみたいなものがあったわけじゃないんでしょ。
そうですね、まあ、以前はアルバム作りするのでなんか合宿とか
ありましたよね、黒板にみんなタイトル書いたとかね、
そうそうそう行ってそれぞれ曲を持ち寄ってくるんですけど、今回はもう25周年でもう嬉しいことに忙しい日々を過ごしていく中、はい、なんか作れる時間があったらそこに向けて1曲作りました。でまた普通 あの生活仕事している流れの中でまたあの曲作りの期間があって、はいはい、でなので一曲一曲こう点々と作っていったアルバムなんですよね。
なるほどね、
うん、
じゃあもうある日こう満面満からこういうのできたよっていうのが来て、
そうそう、
あじゃあみんなで集まって作ろうかみたいな感じなんだ、
う
ん、
はいはい、なのでこう誰が何曲作るっていう形ではなくて、
まあ、
俺ができたから今日 やろうかみたいな感じで、もうなんか本当にリラックスしながら、時間の時の流れのまんま このアルバムを作っていった感じがしますね。
あ、スタジオはあの、まあ、自分たちのスタジオでずっとやってるわけでしょ。
はい、まあ、沖縄のスタジオで、まあ、僕たちのっていうか借りてやってるんですけど。
あのすぐ海っていう、目の前海っていう、
ありますね、ちょっと歩けば、いやー、やっぱ海とか見れるとちょっと煮詰まった時とか、
はい、
あの散歩するとすごくなんかリラックスして、
はいはいは
い、新しい何か生み出すようなきっかけが生まれそうな、
はい、
なんかこう気分転換になりますね。
あのジャケットを見て思ったんですけど、
はい、
こんなにその青い海と青い空が似合うロックバンドがいるかと思って
。めっちゃ嬉しい。まあでも僕たちはここに生まれ育ったっていうものもあるから、このジャケットの写真見ると、はい、まあこれが自然かなっては思うんですけど、まあ、そう言ってもらえると嬉しいですね。
これでも撮影のためにこう、あの、まあ、ここに行こうみたいなことももちろんあって、
うんうん
う
ん、
こういうシチュエーションでの写真になってる。
そうですね。でも H は大体海ですね。海と青い空で、
はい、
あのだからちょっと自分たちもなんか今度は違うところで撮った方がいいんじゃない、街中とかでとか言ったり話をしたりして、実際この何かこうジャケットとかで撮りに行ったりするんですけど、
はい、
なんか合わないんですよ。やっぱこう自然に溶け込むっていうのが HY らしさにつながっていくのかな。
はい、うん、まあ、そういう HY らしさがですね、この4曲目のスカイに凝縮されてるわけですが、
はい、スカイ、そうですね、あの HY もう沖縄で、
はい、
あのイベントをやってるんですけど、ね、スカイフェス、はい、そこの、テーマソングになってますね。
これって最初からあった？
いや、なかったですね。
最初なかったんでしたっけ？
はい、去年2024年に作りましたね、はい、この歌は。
あ、
まあ、テーマソングがだからなかったんですよ、ずっと。
じゃあそう改めて、あれテーマってなかったっけなと思ったんですけど、なんか、
うんうん、
なるほどね。
そこでちょっと僕が作りたいと手を挙げて作っていきましたね。スカイフェスは、あの子供たちになんかこう夢のきっかけを与えられるような場所にしたいなっていう思いがあって、
はい、
その思いをこのスカイという歌に全部入れ込んでいきましたね、
はい、これはもうあのどういう作り方って変ですけど、
うんうん、
もうイメージしたものがこうさーって出てくる感じなんですか？
まあ、スカイフェスのことを思いながらであったり、
はい、
でスカイフェスにあの集まってきてくれるみんなも一人一人小さな目標であったり大きな夢絶対持ってる人たちいっぱいいて、
はい、
なんかその夢同士がですね空に向かってこう登っていくような、またスローモーションでキラキラしながらっていうなんかイメージを膨らましながら作っていったのを覚えてますね、
は
い、でまた、あの僕の家ですね隣に学校があって、でその学校の先生たちが僕の家知ってるんですよね。で先生が遊びに来て、あの新雑さんなんかこの子供たちに一声でもいいからなんか言葉くれないですかねっていう相談がありまして、いや僕でよかったらじゃあ行きますよって言って、
あ、なるほどね、
で学校の方に行って、でちょっとやんちゃな子たちがいたんですよね、
はいはいはい、
でそのやんちゃな子たちに言葉をくださいと言って、で僕が一生懸命喋るけどやっぱなんかこうその子たちにはなんか伝わってないような感じで、だけどとってもキラキラしたる目をしてるんですよ。
小学校、
これは中学生です、ね、
中学生、
うんうん、もう金髪なんですよね、またおすごいな。でも僕もそういうあの年頃あったので、はいはいはい、なんかわかるんですよね、
で
言葉ではちょっと足りないから、はい、でもこの子となんかもっともっと近くで接したいなっていう思いがあったので、
はいはいはい、
僕得意が釣りなんですよ。
お
でその子に釣り好きって言ったら、あ、大好きですって言ったから、じゃあ一緒にちょっと釣りでも行こうやって言って、一緒に釣りしに行って、
はい、
まあまあもう釣りの仕掛けとか、いろんなこの釣り方とかをどんどん教えていくと、心を開いてきて、あ、なんかこのお兄ちゃん案外できる人やんみたいな。
茶髪のヤンキーが。
そうそう。で、あの話すようになってきて、
ええ、
やっぱちょっと家庭問題もありながら、
はいはいはい、
学校も行けなかったり、でも友達は好き、
ええ。
でも金髪だったらお前学校行けないだろって言ったら、うん、行けないんだけど、
はい、
で、どんどん悩みを聞いていくと。
ええ、
でなんかその子に対しての光の導き方っていう思いで作ったっていうのもありますね。
あ、なるほどね。
君はまだ知らない
仲間に出会うだろうとかってのそういうことなんだ。
これからだよっていう思いを込めて作ったっていうのもありますね。
そういうその中学生にとって、
うん、
HY のメンバーってどんな風に見られてるんでしょうね。
ですよね。 どうなの、結構まあ僕たち地元沖縄でうるま市っていうところに住んでいて、はい、うるま市観光大使にもなってるんですよ、
はいはいはい、
でうるまのイベントにも出させてもらって歌を歌ったりしてるんですけど、なんかいい影響力を、うん、みんなに与えきれたらいいなとか思いながら、でもなんか心がけてるのがもう僕たち地元にめちゃめちゃ密着してるので、はい、普通に生活して、まあ、普通にスーパー行って、はいはいはい、身近な存在なんですよね、
そういう歌もありましたしね、
だからこそいいのかもしれない、身近にいる普通のお兄ちゃんお姉ちゃんたちが、あ、紅白出てるとか、なんかそんな感覚で夢が近くなるというか、僕たちはそのスタンスでいて全国に頑張っていけるように、うん、
はいはいはい、
こうどんどんそれを続けていくことによって、そばにいる人たち、子どもたちにからの目線というか、夢につながるきっかけを何かこう自分で見つけたり、うん、探すようなきっかけにはなりたいなって思ってますね。
なるほどね、うん、そういうあの HY とはどういうバンドなのかとか、
はい、
自分たちがそのこのバンドで何をやろうとしてるのかっていうのが、
うん、
まあ、あのスカイはそのヒデさんの気持ちで、まっすぐにはシュンさんの気持ちですもんね、
うんうん、そうですね、これ琉球音階が混ざった、
はい、これじゃ HY のミクスチャーっていう感じ、
ね、わあ嬉しい、はいはいはい、はい、でも昔からそういうミクスチャーですから、
はい、
琉球音階を入れようとは思ってないんだけど、
はい、
自然とこの歌詞の流れでいくとこのメロディーだよなみたいな感じで行き着くんですよね。
三振も出てきちゃうんだ、
はい、もうタイトルもまっすぐに。
ああ、これはでもあの、まあ、シュンさんからできた時はどういう連絡だったんですか。
これはあのまた僕たち沖縄であのローソンさんがスポンサーに、
はい、
あのいてですね、ローソンの CM ソングに使われ てる曲なんですけど、
はい、
もうなんかそこから沖縄らしさが欲しいというオファーもあったりして、
はいはいはい、
うん、そこでこういろいろ僕たちらしい沖縄とはっていう思いでメロディーを作っていきましたね、
はい、
うん、
あの青い空と青い海とあなたの歌っていうのがね、
うん、
やっぱりこれがやっぱり HY なんだろうな、ジャケットもそうですけど、
うん、確かにこの自然のキーワードが出てくるの多いですよね、
つまり沖縄のまあ音楽の歴史ってやっぱりこうそれもとても長いまあ時間があるわけ で、
うん、
でそれぞれにこういろんな沖縄をまあ背負ってたり、
はい、
あのイメージしてたり伝えようとしてたりっていう中で、うん、HY が一番その青い空と青い海僕らの歌っていうことにずっとこう一貫してきてるっていう本当に珍しいバンドかなと思ったりもしてこの曲聴いてたんですよ。
うーん、はいはい、あ、もうでも沖縄には僕たちはもう感謝しかないですからね。
あ、
なんか HY ってずっと続けられてるからすごいよねとかもう言われたりするんですけど、
はいはい、
なんかそのすごさのバックボーンってやっぱり目の前にある沖縄のこの青い海とか、
はい、
青い空とかキラキラしているものがあるから、そこから僕たちは歌が生まれる、掴むことができるので、はい、なんかそこが綺麗だからそれをその見たものを曲に落とし込んでるだけなので、
うん、
なんかなので沖縄に遊びに来てほしいそれを感じてほしい、僕たちがすごいんじゃなくて沖縄の魅力がこの歌たちを作り上げているんだよっていう感覚ですね、僕たちは。
なるほどね、
うん、
あ、まあ、そういうあのビギンのようにね、
ビギンさん、はい、
まあ、あの歌の日に出ましたけど一緒にやってましたけども、うん、そういうその沖縄の伝え方がやっぱり彼は島唄っていうところに行けてるんでしょ
う。そうですね、まあ、
10年かかって行けてるわけですけど彼らも、
はいはいはい、
でも HY はそうじゃない、もちろんそれもありながら、
うん、
僕らの音楽僕らの沖縄っていうからブレないですもんね。
あ、そうですね、
まあ、ビギンがブレてるわけじゃないです、ビギンは全然ブレてないですから、うんうん、全くブレてないですけど、
もう拠点がそうだからね、
うん
うん、まだまだ僕たちが知らなかった沖縄の魅力っていうのも、
はい、
年を重ねるごとになんか見つけられるものもあるから、そこをなんか歌にしていっているって感じかな。
なるほどね、
うん、
でこのまっすぐの後にでは、まあ、シュンさんとヒデさんが詩を書いて、ヒデさんが曲を書いてる大好き、
はい
はい、
これもあの沖縄のアニメソングなんですけど
こういうアニメがあるんだなと思ったんですが、
そうなんですよ、
沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎて方言すぎて辛すぎるっていうアニメなんです。
めちゃめちゃ長いタイトルなんですけど、はいはい、 これはですね、もう僕もアニメ大好きで、アニソンをいつか作りたいっていう思いがあって、はい、で、よく僕朝日が好きで、朝日を見に行くビーチがあるんですよね、
はい、
でいつものようにその朝日を見に行っていたら、はい、このこれ訳しておきつらっていうアニメなんですけど、
おうおう、
でこのおきつらの空えぐみさんっていう先生がいるんですけど、
はい、
その先生と出会ったんですよ、その先生は大阪の人なんですけど、沖縄に移り住んできて、でその先生も同じ場所の夕日を見るのが好きで、
はいはいはい、
で出会って、はい、先生の方から声をかけてもらって、HY のヒデさんですよね、
はいはいはい、
僕あのアニメを書いています、
あの
今カバンにあるんでぜひ読んでくださいみたいな、で渡されて、なんかすごい熱量がある方だな、年下なんですけど、
はいはい、
でなんかここでもまたビビッときて、なんかいつか仕事を一緒にできたらいいですねって声をかけて、そこから1年ぐらい過ぎて、本当にまたつながることができて、こういう形に、
すごいな、ビーチで声をかけられた、
そうなんですよ、
あ、
うんうん、
もうこれぞ沖縄だっていう、
沖縄、そうですね近いっていうか、
はい、
うん、アニメも面白いですよ、もう沖縄の方言が飛び交って、沖縄の方言を勉強するのならばこのアニメを見てくださいぐらいの、
これはまあ、本土って言うんだけど、
はい、
東京でも見れてる、見れるんだ、
そうですね、もう始まってるんですけど、はいはいはい、まだまだ1月2月3月まで、
そ
うです
ね、なるほどね、
はい、見れますね、
方言が勉強できる、
めちゃめちゃ勉強できるし、青春ラブコメディアニメみたいな感じですね、はいはいはい、沖縄のおもてなしっていうのも感じられるし、文化も感じられるし、
はい、この大大大好きのね、そのバスが出てくるでしょ、
はいはい、
まあ、このバスがやっぱりいいなと思ったんですよね、
バスね、乗って通ってましたね学校に、そうそう、で僕結構地元から離れた高校に通ってて、
はい、
でいつも同じ場所で乗ってくる可愛い先輩の女の子がいたんですよね、はいはいはい、あ、綺麗だなってちょっと恋をしたり、
はい、
なんかそういうことを思い出しながら、この学生時代をこの歌の雰囲気に入れたくて、うん、作っていって、であとイントロも三振で軽快に奏でるような感じで、
はい、
うん、
でそこだけ泉さん歌ってるね、
そうですね、
バスのとこだけね、
うん、一緒にやっぱり歌いたいなと思って
、
うん、デュエットソングを作ってみました。
でそういうさっきちょっと、まあ、先週ちょっと話に出た茶髪金髪のね、
はいはい、
中学生と、
うんうん、
その自分たちがバンドやり始めた頃の中学生の気分と、うん
はい、
その今の 金髪の中学生の子たちが考えてそうなことを、
うんうん、が
急に共通してるものがあるだろうかみたいな。
お、僕たちのあの時代と今の子供たちってことですか。
はい、
あ、でもあると思いますよ。すごく純粋な目をしてて、
はい、
なんていうのかな、なんか違うところにちょっとパワーを使っているなと思って。僕たちはでも音楽っていう本当にこう宝物に出会ったので、
はいはいはいはい、
そこに向けてこう全力で走っていけるというものがあったんだけど。
はい、
そうだな、まあ、その子たちはどこに自分のこのパワーをどうこう出していくのかっていうのにこう迷っていたり、う
ん、ああ、
そうそう、そのチャンスを自分たちがこう与えるきっかけにもきっとなっていると思うので、何かこう作ってあげたいなって思うんですけど、
うん
うん、
つまり HY ももし音楽と出会ってなかったら、
はい、
音楽バンドをやらなかったら、
うん、
こういう人生にはなってないわけですよ、もちろん。
そうですね、でも音楽やる前にこのメンバーとは仲間だったので、
ああ、そっか、
このメンバーと何かはやってると思います。
あ、なるほどね、
うん、一緒に、
そういうつながりがあるから、まあ、こうバンド音楽だけじゃない一つの共同体が出来上がってる。
そうですね、うん、もう仲間ですよね、
はい、
同じ方向を向かっていく仲間、友達ではない仲間、うん、
友達ではない仲間ね。
そうですよね、
うんうん、で7曲目にはですね、これ俊さんのこれも何だろうと思ったんですが、
うん、
桃玉菜、
桃玉菜、これは沖縄によくある木の名前なんですよね。木の名前、桃玉菜っていう木があって、海沿いとかによく生えてるんですよ。
あ、
大きくて枝がこう低い木で、 そこにこう日差しよけになるような感じで、はいはい、みんなが一休みするような、
あ、ははは、
そうそう、そういった素敵な木がありまして、
なるほどね、これもまあそういう意味ではね、うん、海辺の景色なわけでしょうけど、
その桃玉菜を曲にしちゃうのかって僕はびっくりしましたね、最初聞いた時。
これもう出来上がったのが来たんですか、それとも作るよっていうのが来たの？
あ、もう出来上がってましたね最初。 あの僕たち、僕と旬スマートフォンで曲作りして、
は
い、
ええ、
それを今最近こういうの作ってるんだみたいな感じで聞き役をするんですよ、
は
い、その時に聞いて、
ええ、
タイトルも聞いて、桃玉菜、わすごいな旬、もうなんか自分の身近にあるものたちをどんどん曲にしていってるなとか思って、
ははは、
うん、
なるほどね。
なんかしかもこの桃玉菜って自分たちが住んでいるこの地元うるま市にある海中道路ってあって、
はい、
その海中道路にいっぱい生えてる桃玉菜の木があるんですよ、でまた海中道路から見える海の景色をあのイメージして作ったブルーっていう曲もあって、なんか旬が見ている景色の歌たちがどんどん出来上がってきて、うん、なんかその写真がもしあるとするのならば全部に旬は多分歌を作っていくと思いますね。
なるほどね、やっぱり絵描いたりする人だからかな、
うんうんうん、なんかそれはすごいなって思いましたね。
あのステージでね、そのガジュマルの木を、
はい、ガジュマルビートも作ってましたね、はいはい、
でもあのお客さんがこうみんなでそれにあのなんピースを足していくっていうのがあったりしましたもんね、はい、
う
ん
う
ん、
ありました。日戦、そうですね、トランクの時かな、あのライブとかでもやっぱりみんなと一緒に作り上げていくものを残していきたいなと思って、いつもツアーの時は何かファンのみんなと一個作品を残してあの思い出を作っていこうっていう思いはあって、でその、あの形になったものを地元の、あのテルマイーストコーストってあるんですけど、そこに僕たちのオブジェとかを展示するスペースがあるんですよ、
はい、もうあるんだ、
はい、
あ、
なのでそこにもう僕たちのヒストリーがもう描かれてますよ、
あ、なるほど、え、なんていうところ？
テルマイーストコースト、
テルマイーストコースト、
はい、これうるま市にあるんですけど、
はいはい、
いやいいですよ、
なるほどね、
うん、もうここに行ったら HY の全てが分かるし、
はいはいはい、
うん、何かこう、うん、僕たちにとってはなんか帰る場所ではないけどパワースポットですね、
う
ん、とっても、
でそういう桃玉菜の後にやっぱり海渚さんというのが出てくるわけで、渚の恋は虹色模様、
はいはい、
泉さんの歌謡ポップの
そうですよね
うまいなっていう感じ
最初に話した木の子犬、
はい、
あれは娘さんに喜んでもらいたい曲を作りたいって思って、はいはいはい、木の子犬は、あのアニソンを作っていったんですけど、はいはい、この渚の恋は虹色模様はお母さんに楽しんでもらいたいなっていう思いで、
あ、
こう昭和感が歌謡曲感がこうにじみ出るような曲を作りたいっていうのが最初のきっかけだったみたいですね。
お母さんね、
そう
すごいな、泉さんのそのキャパシティは。
そうですよね、もう僕も最初これ聞いた時めちゃめちゃなんかなんだろうこの懐かしさはみたいな、だから思いっきりそこに懐かしいっていうような感情が出てくるように曲をどんどん作って寄せていきましたね、
は
い、
なるほどね、
うんうん、
でも泉さんもその最初に会った時にここまで その音楽のこうキャパシティが広い人だと思ってなかった、思ってました？
いや僕はもうそれを感じてましたよ。
あ、感じてました、
うんうん、もういろんな、なんていうのかな、心表面をどんどん感受性も豊かだし、
はい、
なんかこういう感覚はありますね。
あははは、うんうん、そういうお互いの発見がやっぱある、
うんうん、でも昔からそれは感じてましたね。
なるほどね、
うんうん、
まあ、このじゃあ今の25年は、まあ、あのある意味では自分たちが予測した、
うん、
思い描いたような、まあ、それ以上なのかもしれないですけど、
うんうん、
やっぱりそれにこう沿った形になってるってことでしょう。
そうですね、やりたいことを形にできてますね、
う
ん、今までのでも経験があったからこそ、
はいはい
はい、ここにたどり着いてる、やっぱ経験がなかったらなかなかこう自分の好きなこうしたいああしたいっていう思いをこう吐き出すことができない自分がいつもいるんですけど、
はいはいはい、
なんか今までのことが僕の背中を押してくれて、ヒーデはもうこのままでいいんだよみたいな、
はいはいはい、
自分で自分を後押しして、なんか好きなように今なんかできてますね。
なるほどね、
うんうん、 なんかこうやっぱ25年を得てみんなからこうおめでとうという言葉をたくさんもらって、はい、今はあのそのおめでとうにあの身を委ねて、うん、なんかそのまま楽しんでもいいのかなっていう気持ちになってますね。なんかこうずっと走り続けていたので、
はいはいはい、
今はもう誕生日っていうことで甘えようみたいな、はい、その雰囲気を思いっきり楽しんじゃおうみたいな感じですね。
あのデビューした、まあそのまあまあ、レコード CD デビューも含めてなんですけど、
はい、
その頃思い描いていて、
うん、
手に入ってないもんとか、
うん、
形になってないもんとか、
うん、
ああここにはいけてないなみたいなものっていうのはあるんですか？
ありますね。なんかこうまだまだ自分の心の中で、
ええ、
なんかこう遊び心というか、
はいはいはい、
それをもっともっと出していきたい。
おう、はは、
うん、
はは、
うん、そう。でもそれをするためにはもう努力が必要なんですけど、みんなまだまだあの眠っている、
はい、
あのものがいっぱいあると思いますね。
明治前のメンバーはどういう努力をしてるんだろう、
うん、
あまりそういうそのこう努力してますみたいな面って見せてこない。そういうふうに見てる人はあんまりいないのかもしれない。
そうか、そうなんですかね。
やっぱりみんな楽しそうだし、
うんうん、
こうそういう意味ではあのとってもこう幸せそうに見える4人、
うん、
でも裏ではこういう苦労があったんですよとか努力してますよみたいな、
うんうん、
でもまあ当然あるんでしょうけど、
まあありますね。まあでもそれをあんまり、うん、感じさせないように自然としているのかもしれない、自分たちの楽曲がそうであるから。
確かにね、
うん
うん、
そうですね。やっぱ歌って音楽って音を楽しむっていうのが基本だから、
はい、
なんかめちゃめちゃ暗い曲ってあんまり書かないのかもしれない。
それは書こうとしない、
うん、
書きたくない、
かなんかその場所によるかもしれませんね。
あ、
もし僕が本当にこうなんていうのかな、心がちょっと悩んでいたり、
はいはいはい、
すごくこの今世の中戦争とかすごい起こってるじゃないですか、
うん、はい、
そこに思いっきり心が目が向いているのならば、
うん、
その時はもう思いっきりその曲を書くかもしれないですね。
アルバムの最後の曲、まあ、あのボーナストラックももう一曲あるんですけど、
はい、
オリジナルは最後の曲の Beautiful はそういうところに目が向いてるでしょう。
向いてますね。でもこれは沖縄の星空を見上げた瞬間に出来上がった曲で、
うん、あ、
なんか本当に久しぶりに星を見上げて、
はい、
満天な星空がそこには広がっていて、
はいはいはい、
でそのいくつもある星空の中に地球も含まれていて、
はいはい、
その地球の中にいるちっぽけな僕、
はいはいはい、
なんかそう思うと悩みも吹っ飛んで、
うん、
それならもっと大きなことしていいじゃん、
はいはいはい、
失敗なんて誰にも気づかれないと思うよ、
はい、
うん、だからこそ思いっきりこう弾いてみたいな、
はい、
という感じで最初のこのフレーズが出ていて。
なるほどね、うん、これは最近書いた曲？
いや、これは結構時間かかりましたね。
あははは、
うん、いろんな思いを、
はい、
どんどんこう重ねていきながらまた崩して、
はいはい、
で時間が経つとまた気持ちも変わってくるし、
あははは、
でまた新しい出会いもある中で、
はい、
その人からの言葉をもらって、
はい、
自分の今まで作っていたこの歌詞をまたちょっと組み替えたりしながら作っていった曲ですね、
はいはいはい、どのくらいの時間がかかってるっていう。
これはそうだな、あの星空を見上げた時、去年の4月ぐらいかな、まあ、半年以上はかかってますね、この曲。
そんなにかかってるんだ、
うん、
ああ。でもやっぱりその見上げた日のことは覚えてるんだ、
う
ん、
いや、もうそれがきっかけでしたね。ちっぽけな、本当に何千何万、いや、もう星空って数えきれないじゃないですか。
まあね、この辺のね、あの関東や東京や大阪やね、埼玉の空とは全然違いますからね。
うん、もうそれを見上げた僕たちは地球のたった一人の存在であるから、マジでもっと大きなことやろうぜヒーデーってなんか自分に問いかけてたんですよね。でもっと大きなことって思ったのが、僕がたどり着いたのがこのサビなんですよ。愛の歌歌お
う、はいはいはい、うん、はい、
心のまま歌うよ、
はい、
うん、じゃあ俺の大きなことっていうのはあなたが一番宇宙で 幸せになってほしい、う
んはいはいはい、
もうそういうふうにみんながなんていうのかなその思えるようなきっかけをちょっと作りたい、
はい、
歌にしたいという思いで、
うん、
作っていったんですよね。
この最後の曲が最後のフレーズが出てこないから時間がかかったみたいな感じなんですか？
フレーズ出てこないのもあったんですけど、時間をかけて作りたいっていうのもあって、いろんな人の出会いを僕は求めてました。で去年は、
はい、
ソロツアーもやったり、うんはい、あと初めての舞台主演もあったんですよ。
あそうか、
はい、でその舞台もグラビティオンステージって言って、宇宙の話なんですよね。
お
そこからまた歌詞が生まれてきたり、
なるほどね、
つながっていきましたね。
それは顔は変わりますよ。
ああまあでも
それ
舞台で僕はもう人生変わりましたね。
ねえ、
うん、
ああ
うん、
そうですか。納得して感心してますね。
いや、うん、
でもまあ今年は25周年でスカイフェスもあるわけですけど、
はい、
今年のスカイフェスはどういう感じになりそうですか？
いやもういつも通り子どもたちに夢を、そしてまた家族、
はい
こう3世代をつなぐような、
はい、
このイベントにしていきたいなって思っていて、
はい、
今年ももうビッグアーティストの皆さんがそこには集まるし、
スタレビが出るんでびっくりしました
よ。そうなんですよ、もう大先輩が。なのでもう僕たちよりもね世代が上の方も楽しめるフェスになってるし、
はいはい
もうみんなをつなぐ沖縄の青い空の下で、
はい、
みんなで楽しむようなフェスですね。またキャンプとかもあったりしますので、
はい、
そこでのんびり、なんかこういうキャンプをしながらもう本当にトップアーティストの音楽を聴けるっていうのも沖縄でなかなかないと思うんですよね。まあ、はい、あるっちゃあるんですけど、HY らしいカラーがこのスカイフェスには出てるんですよ。
はいはいはい、
来てくれるアーティストの皆さんのこのなんかカラーも全然他のフェスとは違いますし、であのスカイフェスの飾り付けとかも、
はい、
もうメンバーがみんなこう一緒にやっていくんですけど、
はいはい、
そこも手作り感があって、
なるほどね、
アットホームな感じですごく温かいです。
今年は行こうかなと思ってます。
うわぜひ天気よかったら暖かいので、気持ちいいですよ。
1回目は行ったんですよ。
あ1回目はねもう僕たちも緊張しながら全部司会とかもやりながら、
はい、
あとちょっとね天気がすごかったですよ ね嵐みたいな感じでしたね、はい、まああそこからですねどんどん僕たち、スカイフェスたくさんの人に広めていきたいと思って、
はい、
ステップアップしていって、うん、大きなフェスになりつつあるので、
分かりました。
めちゃめちゃ楽しいですよ。沖縄料理を食べながら、
はい、ありがとうございました。
いえ、ありがとうございます。